ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は河内漁業協同組合の塩谷地区で生産されています塩谷海苔の生産者の皆さん、そして生産者の皆さんということで村上秀一さんと中野孝明さん、そして河内漁協から島田由美子さん、お三方にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、まずはですね、今日は実は、まあ、仕事休みになったって言ったらいいんですかね。
そうです、
台風の影響でですね、
風で大風で海に出れませんでした、
ね、ということでね、仕事自体は今日はね、こうか不幸かお休みになっちゃったんですよねで、まあもともと今の時期はちょっとこう手が空いてるわけじゃないんですけど、ちょっと準備期間なんですね。
そうですね、はい、
で、まあ1年間のその海苔の生産のなんかスケジュールみたいなのをちょっとまず教えていただきたいんですけど、はい、じゃあ紹介してもらいましょうか。
大体、はい、何月頃、はい、9月ぐらいから支柱っていうところの 棒の立て込み作業から、
はいはいはい、
と網場張る準備ですよね、今が現在が。で10月
10日が今年の
種付けが決まって、
はいはい、網を張る日ですね。
今年は10日から、はい、もうすぐですね、
はい、すぐです。
そこから小さい海苔を育てながら、
もう胞子から顕微鏡で見ながら育てていき、で大体30日から33日ぐらいの間に初摘菜、20センチぐらいに海苔が伸びますので、それを初摘菜が大体1ヶ月で取れます。
すみません、胞子をつけるっていうのはよくわからないんですけど、
はい、海苔の種を、
カキ殻に胞子を潜らせてあるやつを、それを網に今度つけるんです。
網に、
はい、
棒を刺して網張ったやつにそこにカキ
をぶら下げといて、
海苔の胞子をつけたやつをぶら下げる、はい、
そうです。でそれが海にその日に入れるでしょ、
ええ、
そしたら胞子があーっと思って出てくるわけなんですよ。
胞子が出てくる、
貝の中から、カキの中から、それが網に
付着して、
はぁでそれがついたかどうか
を紙を切ってきて顕微鏡で見て
一回持って帰って、
はい、して大体その網、その種がどのくらいっていうのがあるんですよね。1センチに 何個とか、
はいはい、
そういうのを確認して、よしもう外していいっていうことで種がきを外してしまって、
はぁ
まずはつけることですね、種を。
顕微鏡で見らなんようなことを、
はい、
海の男も繊細だね
博士です
そんなことやってんですか。
まあはい、
はい、
まだついとらん、
まだついとらん、まあと1日とか
細かいことやって、なんかその辺とりあえず
神秘的です、
ね、いや僕はもうただ網にね、なんか海苔の種みたいなもんがあってつけときゃ勝手に生えるのかぐらいに思ってましたけど、
で単細胞2細胞で1日ずつ大きくなっていって、はいはいはいはい、
それもずっと成長見ていくんです
か、はい、
で網が汚れたりしたら洗いながらポンプで
シャワーでこう洗って、あとは支柱ですから、そう、間室をかけて上げ下げで、
はいはい、高さを調整しながら、ね、
毎日海に出て高さを調節して健全に育つように育てるんです。1ヶ月間は本当に勝負の時期なんで、
毎
日赤ちゃんを育てるように、
はい、毎日
もうその顕微鏡、じゃあ皆さんの海苔養殖されてる方のお家にあるわけですか。
持ってる人は持ってます。
持ってる人もいるし、はい、置いてある場所があるんです。
組合にも置いてますし、自分たちで見ていい、あとは先生を呼んできて見てもらうとか、そういう風な感じですね。自分
それで、まあ、海苔が大体じゃあ1ヶ月間そういうことやって、
はい、
網につきました、
はい、
でどんどんあとは育っていく、
まあ、それもずっと管理して合うんですね。
手にしながら、
はいはい、でどれぐらいで収穫までいくわけですか。
約30日
30日、
1ヶ月だから今年が10月1日、うん、10日ですので、
はい、
だから11月10日ぐらいには、ね、
収穫予定、
一番美味しい海苔が取れる予定、その健全に育った場合ですね。あともう自然ですので、こういう台風が来たりとか、うんうんうんうん、すごく気温が上がったりとかしたら、なんかやっぱ異常をきたしてくるんですよ。でそれをしないように、その種付けの日ももう何です、九州いっぱいで、海苔の生産者いっぱいでみんなで決めて、でこの日に行きましょうみたいな感じ。
で1回目収穫し終わったらですよ、なんかもう1回使 作るんですって。
あ、そうです。それ種付けはその時に一緒にしてるんですけども、うんうん、大体20日ぐらいで1センチぐらいになるんですよ、のりが。
はい。
でそれをマイナス25度から28度かなくらいの冷凍庫に眠らせるんですよ。
はい。
でそれを秋目編みは、12月の中旬ぐらいまでそれを11月10日から取り始めたのを取って
冷凍して
寝かしといて、で、あ、そうそれは寝かしといて、うん、で秋目は秋目で取るわけですよね、3回摘み4回目摘みぐらいまでは取るわけですよね、はい、でそれを全部一旦引き上げて
全部
上げてしまって
全部網上げて、
上げて海をきれいな海にして、でまたそこにその1センチぐらいの眠らせてた網をまた11月、あ、10月12月の10日から20日の間ぐらいに
もう一
回張り込んだらまたもう一回初摘みのりが取れます。
はあ。じゃあそれを年2回繰り返すわけですか。
はい。
で聞くところによりますと、皆さんフェリーとかね、で見たことあると思いますが、海にほら棒が刺さってますよね。あれ海苔の養殖のね、はい、場所っていうのは、はい、ああそっかなってなんとなく分かるんですけど、はい、あの棒ね一年中刺さってると思ってるでしょ違うんですよ。あれ毎年刺してるんですって、
はい、そうですね。9月からあれ刺してシーズン終わりの、まあ、4月ぐらいには全部
抜かないとその熊本県の許可が取れないんです。
毎年場所も抽選と。
そう、くじ引きでみんなでどこがいいどこがいいって一番の人からここ、二番の人ここみたいな感じで取っていくんですよ。
決まってんすか全部
自分で、はい、好きなところを取って。
わー、ちょっとでも生産者のその村上さん中野さんからすると当然海の中でいいとこ悪いとこってあるわけでしょ。
やっぱ自分が気に入ってる場所とかありますね、うん、はいはい、ここがいいとか、ね、
すごい。だからその抽選会の時は賑わうんです。
うわ、賑わうっていうかねえ、あれですか、くじ運がいいのは村上さんですか中野さんですか。
私はどっちだろう
大体くじ運は悪かも、
くじ運は悪かですけどやっぱ自分が好きな場所はある程度取れてます。
あ、なるほどね。そういうことでね、毎回だから、え、何本、1000本ぐらい、
大体1人1000本ぐらい、はい、船の上から取って、ええ、で、まあ、奥さんなら奥さんが、ええ、その船を運転しながらの
旦那が刺す、
旦那が刺すみたいな
あれ海の上で
今みたいな
今ってだって揺
らゆらして波と風を計算してその場所に持っていかないといけないのを、もう1000回ですからね。
そう、1000本刺すわけですよだって揺れとるから難しかでしょ
う、
は
い
は
い、だけども本当に見て分かられるようにまっすぐ綺麗に立ってるでしょう、うん、感動しますよね。
はあ、僕はなんか一回ねちゃんと刺したら刺しっぱなしなのかと思ってましたら違うんですね、はい、まあそんなことをね実はやって海苔を一つ一つこう作っていってるわけですけれども、はい、ね、このねその塩屋地区というところの海苔が実は塩屋海苔ということでね販売をされてるんですけども、普通は皆さんちょっと、まあ、有明の海苔とか、ね、どこそこの海苔って大体こう広い地域
あんまり、はい、ね、有明の海苔ぐらいしかないです ね、
では言いますけれども、塩屋みたいな、はい、その、まあ、
産地の表示は、ね、なかなかないですね。
細かい産地の表示って確かに海苔にはあんまないですよね。
ないです、見たことないでしょう、はい、
これはできないんですか、なかなか。
やっぱりその全量共販ですので、うん、海苔屋さんがもう普通にその有明さんって書いて売った方が、うんうんうん、オールマイティーに売れるじゃないですか。なるほど、
はい、
それでやっぱ今までのその売り方としてはそういったことだったんですけれども、うん、まあ、私たちはその塩屋で美味しい海苔が河内で取れるんですよっていうのも、うん、知ってほしいなっていうところで、うん、3年ぐらい前から海苔の美味しさ伝えたいっていう私たちのチームを作りまして、そういう活動、販売と、美味しさを伝える活動をしてます。
これがねちょっとまあ共犯でございますから、はい、1回だから出荷というか出して、
そうです、
でそれを買い戻す、
そうなんです、海苔屋さんと協力して、ね、はい、
ということをやって自分たちの塩屋のブランドですってこと で、まあ、出すと、販売をすると改めてね、普通まあ自分のところで作ったらそのまま出せそうなんです。そういう仕組みじゃないですよね。海苔の業界は、
はい、うんうん、海苔の業界はもう本当に全量出荷が基本ですので、うんうん、はい、
まあ、だからねそれぐらいちょっともう手間もかかるわけですよ、はい、時間もねだからまあ普通だったらもうちょっとめんどくせえなと正直思うところ、でもやっぱりそれぐらい美味しい海苔が取れてるんでこれを食べていただきたい、
そうです、
いうことなんですよね、はいはい、で今日はね、はい、その塩屋海苔持ってきていただきました、はい、
今から
もうね、もうなんかあの棒を毎回刺してるって聞いただけでもうほんとびっくりしましたけれどもね。わあ、
このですね、さん
パリパリ聞こえます、これパリパリ、
これがですね、いい海苔の音ですね。
この音がセントマスため、
まずこれが、ね、はい、
はい、うわあ、いいですね。もうじゃあみんな
で食べましょう。もうほら香りがしてきたでしょ。
ね、あー、いい香りがする。うわー、これ何に入れてもな、もう美味しそうだな。これちょっといただきます。
はい、
うん、まい。
もう口の中に広がって、美味しさが広がってとろっと溶けちゃうでしょ。
あのね、全然跡が残らない、
ね、
もうふわっと溶けていきますね。
でしかもなんか口の中は充満してるでしょ、美味しさが。
香りがね。あの、いい海苔の条件っていうのはどんなものなんですかね。
やっぱり最初にこのように、あの、うん、初摘み海苔っていうのがやっぱり一番あの柔らかくて美味しい、うんうん、あの栄養素もちょっと一番吸ってて、うん、一番あの私たちの中では美味しい海苔と思ってます。だから買い、あの、例えば店舗で買われるときは、そう、初摘み海苔とかいうのを買われると、あの、間違いはないと思います。
なるほど。
その中でもっと厳選した、うん、これは味を、あの、味検査、だいたい海苔っていうのは見かけの検査が今まで主力だったんですけど、この塩屋一番だけは、味をもうすごい厳しい検査をして通ったやつだけを使ってます。
もうね、そういうちゃんと吟味をして出してらっしゃる。
はい、
で、実はどこにでも売ってあるものじゃないんですよ。
まだですね。
今だからそういう、だからその何ですか、販売ね、流通のルートまで自分たちだからこれからね、はい、作っていかなきゃいけないということで、はい、で、はい、今あの県内いくつか、はい、県外もですけども販売してあるところがあるんですよね。
はい、そうです。
これちょっと紹介してもらえますか。
はい、先日10月1日にオープンしました熊本市、城南地域物産館、
うん、
と、あと阿蘇の一番ね遠くの波の、神楽園、
はい、
道の駅ですね、あと菊池観光物産館に、あの、熊本県内では置かせていただいてます。あと、うちの河内漁協にも置いてますので、はい、なんか近くに、はい、来られた時はお寄りください。
あの、それからあの風賀さん、はい、まあ、風賀巻とかのね、はい、あの風賀さんのお店にも実は扱ってるんです
ね。風賀さんはですね、あの、輝き、だいたい塩屋の海苔をたくさん、はい、あの、入札で落としていただいて、だいたいそこのその焼き海苔だったり、普通 の、うん、あの風が巻きに使われる海苔だったり、うんうんうん、そういうのに塩屋の海苔とか河内の海苔を使っていただいてるんですけれども、またその特別にこの輝きシリーズ、味付けの輝きシリーズをですね、塩屋の海苔で商品化していただいて、もうすごく好評いただいてます。これもよければ食べていただいていいですか、この、ね、
この
うまさを。
これもだから風がさんとこに行かないと、
行けば、はい、
ないね、
あります。
あ、またじゃあ
これは味付けの方ですので、
ご飯くださいって言いたくなる。ね、
サクサクって感
じ。うわー、溶けるなこれ。
自信作です。
パリパリ、はい、すごい美味しいですねこれ。
でしょ。もうですね、
うん、
美味しいんですよ。
あの、いろんな食べ方がありますけれども、はい、これだけやっぱり海苔の溶けがいいので、
はい、
あの、お味噌汁とか、はい、ね、スープものだったりとかに入れていただくと、
はいはいはい、
なんかふわっと溶けるんですって。
そうです。こう焼き海苔をですね、うん、あの、初摘み海苔を入れた時とか出したら、うん、もう溶けてしまって、何ですか、うん、小さい、あの、ミンチしてるんですけども、溶けてしまって そのままスープとしていただけるみたいな、はあ、と香りがですね、すごく増してくるんです。温かいものに入れると、だから味噌汁だったりラーメンだったりそばだったり、うん、美味しいですね。
ね、口の中にね残らないんですよ。
そうです、そうです、
ね、
はい、
これね、香りと一緒にね、ぜひ皆さん、はい、あの、いろいろね試していただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、塩屋の海苔でございますので、はい、先ほど紹介したお店などでお買い求めいただきたいと思います。まあちょっと今日はね、海苔の養殖の話もっとたくさんいろいろ伺いたかったんですけどもう黒話いっぱいあるんですよ。もう知らないことだらけでね。
はい、
はい、いうことで、これからどんどんまた出てきますので、ぜひ試しに食べてみてください。ということで、今日はですね、河内漁協から、島田由美子さん、そして、生産者の村上周一さん、中野孝明さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。